本日私たちにくださる神様の御言葉は、使徒言行録28章11節から14節です。3ヶ月後、私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船に乗って出港した。ディオスクロイを船印とする船であった。私たちはシラクサに寄港して3日間そこに滞在し、ここから海岸沿いに進み、レギオンに着いた。1日経つと、南風が吹いてきたので2日でプテオリに入港した。私たちはそこで兄弟たちを見つけ、壊れるままに7日間滞在した。こうして私たちはローマに着いた。アーメン。死のエウラキロンの暴風に襲われてマルタ島に漂着したパウロは、マルタ島での最初で最後の新年を迎えました。そして3ヶ月後、地中海の航海禁止期間が終わるとすぐに出港しました。自分の最終目的地ローマに行くためにマルタ島から旅立ったのです。もしマルタ島で冬を過ごしたパウロが島を離れず、島で余生を楽に過ごすためにそのまま定着していたらどうなったでしょうか。平凡な何ら変わりのない老人パウロの記録が聖書に残されることも、2000年の時間と空間を超えて私たちが平凡な老人を見習うべき手本とする理由もなかったはずです。パウロが私たちの信仰の永遠の象徴であるのは、旅立つ時躊躇したりためらうことなく断固として旅立つ人だったからです。人生はとどまることなく別れ旅立ち続けることです。私たちが今日を迎えているのは昨日と別れてきたからです。昨日という日はすでに過ぎ去ったのに、いまだ昨日にとどまっている人は次のどちらかに当てはまる人です。一つは昨日に執着している人です。昨日に執着している人にはたとえ今日を生きていても真なる今日という日は与えられません。その人の時間と思考は昨日にとどまっているからです。今日がないから当然明日もありえません。以下は使徒パウロの証言です。コリントの信徒への手紙13章11節です。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。捨てると翻訳されているギリシャ語の動詞カタルゲオは、完全に無用なものとして廃棄するという意味です。成人になるということは子供の言動や考え方を廃棄し別れることです。そうでないと成人になっても生活の全般に子供の幼稚さが残り、そこから抜け出せません。昨日と別れてきたからこそ、昨日より良い今日と明日を迎えることができ、幼年期の自分と別れてきたからこそ青少年期の成熟した自分を作り上げることができるのです。昨日と別れることができない人に考えられるもう一つの場合は死です。昨日誰かが死んだということは、その人の人生の時計が昨日止まったことを意味します。人生の時計が昨日止まった人は昨日と永遠に別れることができません。今日死んだ人の人生の時計は今日で止まりました。その人にこれ以上明日という日はありません。今日人生の時計が止まった人は永遠に 今日と別れることができないからです。だからといって死んだ人が死んだまま存在し続けられるわけではありません。人生の時計が止まって、その時間と別れることができなくなった死者は、代わりにこの世とは別れなければなりません。このように人間はこの世に生まれた瞬間からこの世を去る時まで別れ続ける存在です。純粋な生命も、正しい精神も、輝く霊性も、毎日今日の自分と別れた人の中に生まれてくるものです。人間のすべての問題は、考えてみますと、今日の自分と別れられない執着と停滞に起因しています。別れることも重要ですが、どう別れるかも重要です。マルタ島に遭難したパウロが3ヶ月後にその島の住民と別れる時の様子について、前回読みました10節で次のように記録しています。それで彼らは私たちに深く敬意を表し、船出の時には私たちに必要なものを持ってきてくれた。マルタ島の住民は3ヶ月間パウロ一行の寝食を誠心誠意を持って提供してくれただけでなく、パウロ一行がマルタ島から船出する時には必要なものを持ってきてくれました。それだけマルタ島の住民はパウロとの別れを惜しんでいました。それには十分な理由がありました。パウロがマルタ島に漂着した時、その島の第一人者であるプブリウスの父親が熱病と下痢で床についていました。パウロが父親の病気を癒したのをきっかけに、島の他の不治の病の病人たちが次々とパウロのもとを訪れ、パウロは主の御名によって彼らの病気を癒しました。この時パウロは元気旺盛な若者ではなく、すでに晩年の老人でした。一生病気を背負っていた人生晩年のパウロは、死のエウラキロンの暴風に襲われて14日間も飲まず食わずの状態でした。パウロはアレクサンドリアの船が浅瀬にのめり込んでしまったので、冷たい冬の海に飛び込み、荒波をかき分けてマルタ島の岸に着きました。マルタ島に着いてからは冬のにわか雨に濡れてガタガタと震えていました。持病を患い年取ったパウロの体力は、死のエウラキロンの暴風に襲われて弱り果てていました。ですから老年のパウロはマルタ島にいる3ヶ月の間、何よりも衰えた体力を取り戻すことが急務だったはずです。というのも、彼には皇帝の前に出頭しなければならない最後の役目が残っていたからです。しかしパウロは自分の体より次から次へと訪れてくる病人の世話に力を注ぎました。持病に苦しんでいた老年のパウロは、自分の命を、時間を、信仰を彼らに惜しみなく分けてあげました。そのパウロを通路として、主の命、御業、恵みが彼らに染み込みました。これを自分の目で見て経験した住民たちがパウロに深く敬意を表し、パウロとの別れを惜しんだのは全く不思議なことではありませんでした。もし老年のパウロがマルタ島にいる間、周りの人のことより自分の体と自分の利益だけを考えていたなら、島の住民は彼との別れを惜しむどころか、むしろ喜んだに違いありません。 旧約聖書の歴代史下は王たちの死について、つまり王たちのこの世との別れについて記録していますが、注目すべき内容があります。歴代史下21章20節の証です。彼は32歳で王となり、8年間エルサレムで王位にあったが、惜しまれることなく世を去った。その遺体はダビデの町に葬られたが、王の墓には納められなかった。イスラエルはソロモンの子レハベアムの地下で、南王国と北王国、すなわちユダ王国とイスラエル王国に分裂しました。ヨラムは分裂したユダ王国の第5代目の王でした。彼はユダ王国の中で権力を掌握した絶対君主でした。彼の生前に、彼の周りにはおもねりへつらって利益を得ようとする人が群がっていたはずです。しかし彼が息を引き取った後は、ずっと前の礼拝で申し上げましたように、彼の死を惜しむ人は一人もいませんでした。誰も彼がこの世を去ったことを惜しんだり悲しんだりしませんでした。それだけでなく、彼の遺体は王の墓に納められることもできませんでした。よく死んでくれたと言わんばかりでした。一方、分裂したユダ王国の第13代目の王ヒゼキヤの死に関する歴代史下の記録は、ヨラムの記録とは全く異なります。歴代史上32章33節の前半部分です。ヒゼキヤは先祖と共に眠りにつき、その遺体はダビデ一族の墓である丘に葬られた。その死にあたって、すべてのユダとエルサレムの住民が彼に敬意を表した。その子マナセがヒゼキヤに代わって王となった。ヒゼキヤの息が止まり、彼の時間が止まると、すべての住民が彼の遺体を王のお墓のある丘に葬り、彼の死に敬意を表しました。ユダ王国の第16代王ヨシアの死に関する記録は、これよりもっと哀切です。歴代史下35章24節から25節です。家臣たちは王を戦車から降ろし、王の第二の車に乗せてエルサレムに連れ帰った。王は死んで先祖の墓に葬られた。ユダとエルサレムのすべての人々がヨシアの死を嘆いた。エレミヤはヨシアを悼んで哀歌を作った。男女のすべての歌い手がその哀歌によってヨシアを語り伝えるようになり、今日に至っている。それがイスラエルの定めとなり、歌は哀歌に記されている。老若男女を問わず、すべての人がヨシア王の死を悲しんだのはもちろんのこと、預言者エレミヤは彼を悼んで哀歌を作り、人々はその哀歌によってヨシアを語り伝えました。このようにヨラムに関する聖書の記録と、ヒゼキヤとヨシアに関する記録は全く異なります。人生の時計が止まったヨラムのことを誰も惜しまなかったのは、彼が神様から委ねられた権力をもっぱら自分の欲を満たすために振るったからです。一方、ヒゼキヤとヨシアがこの世を去ったことに人々が悲しみと敬意を表したのは、ヒゼキヤとヨシアは神様が自分に与えてくださったものを神様の管理人として人々のために使ったからでした。人生は止まらず別れ 旅立つことだと申し上げました。私たち自身はどうでしょうか。私たちは21日前に新年を迎えました。それではお聞きいたしましょう。私たちは21日前に本当に昨年と別れてきたと言えますか。新年が明けて21日が経ちましたが、私たちの心と思いはまだ昨年にとどまっているのではありませんか。昨日の自分と別れることができない私たちに、果たして新しい今日と明日の新年が与えられるでしょうか。昨日の自分と別れられない限り、毎年年をとっても神様の目に映る私たちの振る舞いや考え方はいつまでたっても幼稚極まりないはずです。私たちは生きるために呼吸をしていますが、実は呼吸をした分だけ死につつあると申し上げました。そして私たちの息と時間が止まる瞬間、現在進行形であった私たちの死は終了します。この世において残された時間がこれ以上なく、永遠にこの世と別れなければならない時が死の瞬間なのです。その時周りの人々は私たちの死、私たちのこの世との別れにどう反応するでしょうか。ヨラムのようにこの世を去る私たちのことを誰も惜しんでくれないかもしれません。あるいはヒゼキヤやヨシアのように、私たちの死に敬意を表し心から悲しんでくれる人がいるかもしれません。答えは皆さん自身がすでに知っているはずです。自分に与えられたものを今自分だけのために使っているのであれば、誰からも惜しまれずにこの世を去ることになります。今自分に与えられたものを喜んで誰かのために使っている人は、きっと多くの人々がその人の死に敬意を表し悲しむに違いありません。クリスチャンである私たちがどちらを目指すべきかは あえて申し上げなくてもお分かりかと思います。本文11節をもう一度読んでみましょう。3ヶ月後、私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船に乗って出港した。ディオスクロイを船印とする船であった。3ヶ月後、パウロはマルタ島からその島で冬を越していたアレクサンドリアの船に乗って出港しました。前の時間に申しましたように、神様は遭難したパウロがマルタ島に漂着する前から、パウロが3ヶ月後にその島から乗って船出する船を準備しておかれました。その船の名前もアレクサンドリアで、マルタ島の沖合で難破した船と同じ名前でしたが、それは両方ともエジプトの穀物をアレクサンドリアからローマへ輸送する大規模な穀物輸送船団所属の船だからだと申し上げました。マルタ島でその船に乗って船出したのはパウロ一行だけではありませんでした。難破したアレクサンドリアの船に乗っていた276名全員もその船に乗って出港しました。その中には難破によってアレクサンドリアの船を失った船主と船長、自分の財産である積み荷を 残さず海に捨てざるを得なかった荷主もいました。船と荷物を全部失った人たちがマルタ島で安全に冬を越した別のアレクサンドリアの船に乗ったのでした。彼らはどういう気持ちだったでしょうか。難破したアレクサンドリアの船はパウロ一行がリキア州のミラで乗り換えた船でした。船はミラを出港して間もなく激しい向かい風に出会い、幾日もかかって船身バンクの末に地中海の真ん中にあるクレタ島の良い港に着きました。その時は冬の地中海航海禁止が目前に迫っていて、それ以上航海を続けることは危険な賭けでした。パウロは航海を続けることの危険性について警告し、道理に従って良い港で冬を越すことを提案しました。しかし船主と船長、荷主はパウロの言うことに耳を傾きませんでした。彼らは翌年の春まで冬を過ごすには小さい良い港よりクレテ島の中で最も大きい港、フェニクスの方が船と財産を守るのに安全だと即断し、冬の航海という無謀な賭けに出ました。彼らは良い港からフェニクスまでは65キロメートルと比較的近く、その程度の距離だったら冬の地中海の嵐が吹き荒れても大丈夫だろうと思ったのです。彼らは自分の所有に執着し、昨日の自分と別れることができなかったので、航海禁止が始まる今日の自分を受け入れることができませんでした。そしてその結果は惨憺たるものでした。島から吹き下ろしてきた死のエウラキロンの暴風に巻き込まれ、船も荷物も全部失ってしまいました。冬の航海という危険な賭けで全てを失ってしまったのです。もしその船にパウロが乗っていなかったら、死のエウラキロンの暴風に巻き込まれて彼らの人生の時計まで止まってしまったに違いありません。パウロがマルタ島に漂着する前からその島に停泊していた船も同じアレクサンドリア船団所属の船でした。しかしその船の船長は難破した船の船長とは全く違う判断をしました。地中海を航海していた彼は航海禁止の時期が近づくと、もう少しでイタリア半島に着くところだったにもかかわらずマルタ島に寄港し、そこで冬を過ごしました。当時大型船舶の船長は航海をして得た収益金の中から一定の割合を配当としてもらいました。冬の地中海で乗組員たちと3ヶ月間を過ごすためには余分な費用が結構かかります。したがって船長としてはできるだけ地中海で冬を過ごさない方が自分の手に入るお金が多くなるのです。しかしその船の船長はイタリア半島までは遠くないから航海禁止を無視して航海を強行し、お金をもっと手に入れようという賭けはしませんでした。彼は 道理に従って何のためらいもなく小さい丸太島に寄港し、そこで冬を越しました。その船長のおかげで、その船の船主は死のエウラキロンの暴風に襲われて船を失うこともありませんでした。その船に乗っていた荷主たちも荷物を安全に守ることができました。重要なことは、航海禁止を無視し、自分たちの欲望のために冬の航海という危険な賭けをして何もかもを失った人たちが、道理に従って小さい丸太島に船を停泊させ、安全に船や荷物を守ることができた船長の船に自分の身を託し、一緒に丸太島から出港したことです。冬の航海という無謀な賭けで全てを失った船主と船長は、道理に従って全てを守った船長の前でとても恥ずかしかったはずです。死の暴風に襲われて荷物を全部失った荷主たちは、積み荷を安全に積んで出港するその船に乗って、冬の航海という無謀な賭けに同意した自分たちの愚かな行動をどれだけ後悔したことでしょうか。マルタ島を出港する本文のアレクサンドリアの船は、この世の縮図だと思います。その船には2つのタイプの人が乗っていました。一つは道理に従う人で、パウロ一行とその船の船長です。少し違うのは、パウロ一行は神様の御言葉の道理に従い、船長は自然の道理に従ったことです。しかし冬になると、地中海が荒れるという自然の道理をお作りになったのも神様ですから、その船長も自分では気づかずに神様の道理に忠実に従った人と言えます。2番目のタイプは、難破したアレクサンドリアの船の船主と船長、荷主たちで、道理を無視し冬の航海という賭けで全てを失った人たちです。注目すべきことは、道理に従った人々が道理に逆らって冬の航海という賭けをして全てを失った人々のローマへの旅を手助けしてあげたということです。この世の中にも、本文のアレクサンドリアの船のように、道理に従う人と道理に逆らう人の2つのタイプの人がいます。道理に従う人の時間は停滞することがありません。道理はまるで流れる川のようで、道理に従う人はいつも昨日と今日の自分と別れ、新しい明日の自分を迎えるからです。道理に従う人の冷静と思考が日増しに計り知れないほど奥深くなるのもそのためです。そういう人こそ、自分の所有に執着せず、むしろ自分の所有を使って他人に仕えることができます。一方、道理に逆らう人の人生は、見栄えはいいかもしれませんが、本質は博打と同じです。道理に逆らうということは、今ではなく昨日の自分に執着し、昨日の自分に時間を止めておくため、新しい今日と明日は無意味に使い潰してしまう愚かな行為だからです。 ですから世の中の責任者と言われる人は皆道理に従う人なのです。道理に逆らう人は自分の体の肉の魂を肥やすことはできますが、この世を新しくできるのは神様の御言葉の中で道理に従う人によってだけです。そういう人こそが昨日の自分と別れ、今日の自分と向き合い、新しい明日の自分を迎えることができるからです。マルタ島から出航した本文のアレクサンドリアの船は、私たちの死、つまり私たちのこの世からの旅立ちの象徴とも言えます。マルタ島で冬を過ごした本文のアレクサンドリアの船は島を離れ旅立ちました。島の住民たちがパウロと一緒に過ごした時間はわずか3ヶ月でしたが、パウロとの別れを惜しみ、船出の時にパウロ一行に必要なものを持ってきてくれました。難破したアレクサンドリアの船の船主と船長、荷主は道理に従って船と荷物を安全に守った船長に敬意を表したはずです。けれども冬に地中海を航海する賭けをして何もかもを失った彼らには、敬意を払う人も彼らを見習おうとする人もいなかったはずです。マルタ島から旅立った本文のアレクサンドリアの船のように、私たちもいつかこの世を去って旅立つことになりますが、その時私たちは前者と後者どちらになっているでしょうか。神様が創造された日はある瞬間にとどまることはありません。今日という日は必ず過ぎ去り、間違いなく明日がやってきます。それが神様の道理です。信仰とは神様の御言葉の中で神様の道理に従って毎日今日の自分と別れ旅立つことの連続です。昨日の自分にとどまっている人は今日の自分と向き合うことができず、今日の自分と別れることができない人は明日の自分を迎えることができません。そのような人が一攫千金を手にしたとしても、明日を迎えられないその人生は生命でないもののために自分の生命を使い潰す賭博に過ぎません。皆さん、神様の御言葉の中で道理に従い、毎日今日の自分と別れて旅立つ信仰の旅を始めましょう。私は日々死んでいますと告白したパウロのように、自分に執着している今日の自分と毎日別れ、老いて持病に悩まされながらも神様からいただいたものを他人のために使い、人々に仕えたマルタ島のパウロになりましょう。神様はそのような私たちをきっと真実を持って心を尽くし思いを尽くして毎日新しい明日に植えてくださるはずです。そして私たちは取るに足りない存在であっても、神様が私たちを今の時代のアレクサンドリアの船の船長のようにお使いになり、道理に逆らって人生を博打のように使い潰す多くの人々を導いてくださるはずです。そしていつの日か私たちの人生の時計が止まる瞬間、私たちはご自身の心を尽くし思いを尽くして私たちを永遠なる神様の御国に植えてくださる神様の懐へと 口笛を吹きながら、一片の後悔もなく、この世界を離れ旅立つことでしょう。お祈りいたしましょう。イエス様が神様の玉座を離れてこの地に来られたので、この地で神様の福音になられました。そしてイエス様が十字架につけられてこの世界を離れられたので、三日目によみがえり復活のキリストになられました。イエス様がこの地を離れて天に昇られたので、聖霊様が私たちに降臨なされました。イエス様がこのように離れること、別れることの見本を示してくださり、信仰とは別れることの連続であることを悟らせてくださってありがとうございます。私たち皆が神様の御言葉の中で道理に従い、毎日今日の自分と別れて旅立つ信仰の旅を始められるようにしてください。自分に執着している今日の自分と毎日別れることによって、神様が私たちに与えてくださったものを他人のために使い、他人に使えるマルタ島のパウルのようになるようにしてください。毎日別れることによって、神様が心を尽くし思いを尽くして植えてくださる新しい日を日々迎えられるようにしてください。今日の自分と別れれない人生は明日を迎えることができず、一攫千金を手にしたとしてもそれは賭博に過ぎないことを忘れないようにしてください。そして道理に従って毎日今日の自分と別れる私たちの人生が、道理に逆らって生きる人たちを正しく導く真理の灯火となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。